皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日もね、いただいたレターをご紹介していきながら、いろんなお話をしていければと思います。ぜひね、最後までお付き合いください。じゃあ、早速いきます。鍋友ネーム花代さん、渡辺風さん、タスタス、こんにちは。こんにちは、花代と申します。先ほどインスタのストーリーでユミさんがモネ展を見に行かれたことを知りました。おそらく同日、モネ展の隣で開催されていた古代メキシコ展を見に行っていた私は、わあ、大好きなユミさんが近くと大興奮。同じ日にね、同じ美術館の別の展覧会に行っていらっしゃったということですね。実は私も1ヶ月前にモネ展を見に行っており、その際の昼食はなんとユミさんが今日のランチへとアップされていたサンドイッチ屋さんでした。本当に美味しかったです。またまた勝手に憧れのユミさんと同じルート、モネ展からのサンドイッチを選んでいたことに大興奮。ユミさんのモネは世界を愛していたという感想が心に残りました。かけがえのない瞬間を一つ一つ丁寧に描くモネの情熱をすごく的確に表現されていると思いました。よければ美術展をご覧になられた感想などをお題にお話ししていただきたいなと思っています。私は美術館でお土産を買うのも好きで、図録は必ず買います。これまでに気に入って購入されたグッズ等もあれば教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。はい、レターありがとうございます。先日ね、インスタで上げてたやつは、ユミがね、一人で行ったものなんですけど、僕も同じモネ展を別の日に、もうちょっと前かな、3月とかに行ったんかな。うん、行ってたんですよ。今回は夫婦一緒に行くというよりは、なんかタイミングがね、合わなくて、ユミがなんか予定ある時に、じゃあワイさっきもう行ってくるわって言って行ってきて、ほんでユミもまあ行こうかな行こうかな言うてたところ、まあもうすぐ終わるやんってことで一人で行ってきたっていうので、別のタイミングでね、実は二人行ったんですけど、僕ら二人ともモネ展をね、行きました。大阪でね、大阪の中之島美術館かなで開催されてたんですよね。もう終わっちゃったと思うんですけど、もう、モネ。まあ美術とかね、アートに興味がなくても名前ぐらいは聞いたことあるかもっていう人も多いかもしれないです。クロード・モネっていうね、まあフランスの絵描きさんがおりまして、まあモネ・スイレンとか、モネ・積みわらとかで調べたら、ああ、こんな絵見たことあるってね、あの人かって繋がる人も多いかもしれないです。モネ睡蓮とかかな。睡蓮の絵とか結構有名なんでね。はい。そんなまあモネさんの絵をね、見に行ったんですけど、モネ展ってことで、もう美術館の、まあ美術館って、全国各地いろんな美術館あるんですけど、まあその企画展っていうのをその時その時やってるんですよ。その美術館に所蔵されてる絵画、アートも、ありつつ、例えば今回だとモネ展って言って、モネの作品だけ集めて、企画します言って、期間限定でね、大阪中之島美術館モネ展、何月何日から何月何日までやりますって言って、その企画をして、その期間限定でやってるってことが多いんですよ、美術館。まあ、逆にそういう企画とかなしにいつでも置いてますみたいなやつもあったりするんですけど、まあなんか企画して、で、自分とこに持ってない美術、その絵画は、他の美術館から借りてきて、で、まあ、今回と中之島美術館が持ってるモネの絵だけじゃなくて、よそのいろんな全国、世界からモネの絵集めてきて、中之島美術館に集まりました、モネ展ですっていう感じで開催されたりするんですよね。まあ、だから、こう、美術館とかね、お出かけしてみたいなとか、デートで行ってみたいなっていう人は、まあ、お近くの、例えば関西住んでたら、関西美術館とか、関西美術展とか、いうワードで調べて、最近開催されている美術展一覧みたいなページからね、なんか気になる作品とか、気になる作家さんの、展覧会やってる美術館に、行ってみるっていう行き方が、一個、まあ、おすすめかもしれないですね。はい。で、先日、モネ展っていうのにね、行ってきました。モネという人の作品は、まあ、二人とも好きで、というか、そのモネっていう人に代表される印象派っていう、まあ、時期そういう、まあ、作風っていうんかな。こう、今までは、なんかね、昔の絵っていうと、この教科書にね、載ってたような、なんていうかな、その、天使様が、いてとか、マリア様がいてみたいな、こう、宗教画っていうんかな、なんか教会とかに飾ってそうな、なんかこう、神様が なんやいてとか、女神様がなんか裸でおってみたいな、なんかそういう絵を想像される人もいるかもしれないですけど、あれがまあ、そのモネとかよりももうちょっと前の作風というか、そのカメラとかもなくて、その絵っていうのはもう忠実に、もう筆のタッチも残さず、まさかね、まるで誰かが描いたもんじゃないように精巧に、もう綺麗に描くっていうのが一個のまあ、普通やったんですよ。まあこれはちょっと僕の言い方なんで、事実とは違う、美術詳しい人がしたら、いやいや、ちょっとちゃうでっていうかもしれないですけど、まあ僕の認識でね、お話しすると、モネとかよりもうちょっと前の人らは、もう絵っていうのはもう精巧に、もう画家の存在感を消して、もう綺麗に描くみたいな、いうのが、まあ一個、その常識やったんですけど、そのモネとか、まあその時代のね、人らが、そんなね、なんかこう、絵でもっと表現したいっていう、こう、自分を出し始めたっていうか、そんななんかもう綺麗に描くのじゃなくて、もっと絵でね、表現できるもんあるはずや言うて、こう、新しいね、描き方をし始めたんですよね。で、それがまあ、印象派とか言われたりするんですけど、こう、モネの絵とかもね、睡蓮とかもまあ、有名ですけど、睡蓮とかも、こう、筆のね、なんかこう、タッチとかがめちゃくちゃ残ってるんですよ。こう塗りたくってるというか、もう綺麗になんかもう筆がこう、どこをどういう風に描いたかっていうのがもうわからんように描く昔のような描き方じゃなくて、もうバンバンバンバンバンみたいな、こう、バンバンバンっていう感じで、その塗られてるんですよね。筆のこう動いたんやな、こう入れたんやなっていうのがもうわかるし、なんか見たまんま描くというよりは、なんかその感じたように描くっていうか、もう構図やったり、なんか物の大きさ大小やったり奥行きやったり、もうなんか結構自由なんですよね。まあそんな描き方、まあその従来やったら下手くそって、そんな絵の描き方してどないすんねんと、センスないわって言われてたようなやり方で、こう新しいなんかこう絵の表現を追求していったみたいな感じでね、僕は思ってるんですけど、まあそれがこう一個印象派っていう流れがあって、その辺で描かれた作品っていうのがまあ好きなんですよ。で、日本人というか、結構まあ世界中もそうなんですけど、印象派の作品好きな人は多いと思います。で、僕らも好きなんですけど、なんで好きかっていうと、なんかその今までというかその、それよりも前の時代の綺麗に描くみたいな、いう時ってやっぱ作家の個性とかが、なんかよくわからんわけですよ。だからそういう風に書いてるから、自分の個性出すっていうよりは、まあその、誰かに注文されて、ここの食堂に飾るマリア様の絵描いてください、言われて、はい、描きます、って書いて、こう、収めてたみたいな。ね、そんな感じなんで、なんか自分の個性で、もう勝手にね、なんか、こう、マリア様とかを自分の個性で変えたら、それは怒られるじゃないですか。何勝手にしとんねんみたいな話になって。そうじゃなくて、なんか作家が自分のなんか見た景色とか、見た感情のままに、それをこう絵に残すみたいな、いうのがこう印象派とかの作品には結構感じられて、その、なんかその作家の、こう感性に触れられてるみたいな感じが好きで、まあその印象派とかの時代の作品は結構好きで、いろいろ見に行ったりしてるんですよね。あ、こんなん近くにあるんやって見つけたらちょっと行ったりして、まあモネとか、まあゴッホとか、まあそういう時代のね、作家の展覧会はちょこちょこ行ってますね。でね、この、絵の見方っていうのはね、ほんまに自由なんですよ。今まで美術館行ったことないとか、行ったことあるけどなんかようわからんかったっていうね、人もいるかもしれないです。僕もね、別に昔はそうでしたよ。そんな美術館ね、こう、もう学生の頃から行きまくってましたじゃなくて、もう大人になってからというか、ここ数年ぐらいで、行き始めたばっかりなんで、それまでは、その美術館行ってもな、みたいな、絵見てもな、っていう感じで。まあ、僕バイオリンしてたんで、そのコンサート、クラシック音楽のコンサートとかはよく行ってたんですけど、音楽の方は、まあ自分もやってるし、ああ、音楽聴きに行きたいな、ね、って思って、生のね、コンサートを聴きに行きたいと思って行ったりはするんですけど、見たいって思ったことあんまなくて、なんか楽しみ方もようわからんなって思ってたんですけど、まあ最近思うのが、ほんまにね、なんか、絵の見方っていうのは自由。まあ音楽の聴き方も自由なんですけど、要するにアートはね、自由なんですよ。だから、なんか、とっつきづらいなっていう人も、ちょっとね、行って、 って、そのアート、まあ、絵を見るっていうのが、もしなんか楽しさとか、ああ、なんかええ気持ちになるなとか、ええ時間過ごせたなっていうのがね、味わえたとしたら、まあ、皆さんのね、人生のこう一つの、なんていうかな、こう、癒しの一つにね、なりうるかなと思うんで、まあ、なんかぜひね、興味あるなっていう方は、行ってみてほしいかなって思うんですよ。で、そうは言っても、なんか、とっつきづらいなっていう人は、本がね、ありまして、13歳からのアート思考っていう本があります。これはね、末永幸穂さんというね、人が書かれた本で、まあ、新書サイズですね。結構分厚い本なんですけど、まあ、すごく読みやすいし、アートのね、写真とかが載ってて、すごいわかりやすくね、解説されてるんですけど、何が解説されてるかっていうと、このアートはこうですみたいな、モネはこういう人生を送ってきて、こうこうこうで、この絵はこんな表現があって、こうです、こうです、ああです、こうですっていう、そういう解説本じゃなくて、アートをどうやって楽しんだらいいか、どうやって見たらいいのかっていう、アートへの向き合い方が書かれてる本。っていうと、もしかしたら小難しく思われたかもしれないですけど、まあ自由なんよって。アートって人それぞれの感じ方で正解やし、で、見るときに、こんな面白さもあるよ。こんなね、ところ着目したら面白いよ。こういう見方もあるよ。こんなアートもあるよ。っていう、なんかこう自分のアートに対する見方を広げてくれるみたいな本です。はい。これはね、普通に美術好きというか、アート、美術館よく行くよっていう人も、改めて読んでみたらすごいいろいろ発見があると思うんで面白いと思うし、ちょっと行ったことないな、とっつきづらいな、いきなり行くのもなっていう人も、ちょっとこれ見てみて、ああ、なんや、こう美術館行くってちょっと敷居高かったけど、ハードル高かったけど、なんか、いいんやな、みたいな。なんでもいいんやな、って思ってもらえるかなって思うんで、このね、13歳からのアート思考っていうのはね、おすすめです。これ浜横夫婦さんっていう、同じくスタンド FM で配信されてるね、ご夫婦、コラボしたこともあるね、方なんですけど、そのご夫婦がおすすめしてて、ああ、そんなんあんねや、読んでみようと思って、僕らも読んでみたら、ああ、面白いなと思って。はい。このね、本はね、本の断捨離、今まで何回かしましたけど、その中でもこう、必ず残ってる、家に残しておこうと思えるような本なんでね。はい、おすすめ本です。説明欄にね、Amazon リンク載せてるので、よかったら、あ、こんな本なんやって覗いてみてください。そう、だからね、なんか美術館で絵見るときに、この作家はこんな作家で、こんな背景があって、この時代こんな風な、こう、いろいろ出来事があって、その時に書いたこんな作品で、この作品の特徴はこうで、こうで、ああで、こうでっていうね。まあ解説、ネットで調べたら解説とかいろいろ出てくるし、美術館にもなんかこう、解説のボードとかね、音声で解説してくれるやつとかね、まあ有料でこう、イヤホンレンタルして音声解説みたいな、あったりするんですけど、まあそういうの見ながら、その絵を楽しむっていうのも一つやけど、別にそんななくてもよくて、もう誰が描いたとか、どの時代描いたとか、もう全然知らなくても、ある意味よくて、もうそのね、絵があるわけなんで、その絵をひたすら見る時間に、を当てた方が、まあいいんかなって思うんですよ。解説なんやとか、この人なんやっていう調べ物に意識を集中するよりも、もう絵が目の前にあるから、それをもうね、楽しむというか、見る、味わう。ちょっと遠くから眺めてみたり、もうめちゃくちゃね、ギリギリまで近づいてみたりすると、また印象違ったりするんですよ。遠くから見ると、まあその絵の全体が見えますよね。で、近くで見ると、筆のタッチとかね、なんかその色の微妙な、こう違いとか、までよく見えたりするし。なんとなくね、絵をぼーっと見ながら考え事してみるのも一つかもしれんし、その絵のね、とある部分だけ注目して、これは何描いてはんねやろうとか言って考えを巡らしてみたりとか、ね、なんでこんな構図で描きはったんやろとか、どんなね、状況の時にこういう絵描いたんやろなとか、この絵描いた時どんな気持ちなんやろなとか、まあもう自由で結構、自由に、その作品を見ながら、まあいろいろ想像してみたりとか、考え事してみたりとか、ぼーっと してみたり、もう逆に何も考えずにぼーっと眺めてみたりとか、近づいたり離れたり、通り過ぎたり。してみると、面白いかなっ って思うんですよね。なんか僕もアートがなんか面白いなって思ったのは、そうやってもうなんか何でもいいやみたいな、適当でええわって思ってから、なんか面白いかもって思い出したんですよね。なんかこれが何の作家で、どの時代でどうでこうでみたいな、この時代がこうでみたいな、なんか知識ありきで行こうとするともうなんかようわからなくなってくるんですけど、もう絵をね、もう絵にとにかく向き合うっていうのがなんか面白かったですかね。はい。なので、まあ、あのアートとかね、その絵とか美術工芸品とか興味のある人はちょっとお近くの美術館で一回もう自分なりにね、味わってみるっていうので行ってみたらどうかなって思うし、あとまあそのお助けになるかなって思うのが、この13歳からのアート思考っていう本がねあるので、まあよかったらね読んでみてください。はい。で、花代さんのレターに戻ると、グッズとか買いますかっていう話なんですけど、あんまりね実は美術館行ってグッズ買わないんですよね。なんか記念にクリアファイル買ったり、なんかそのプリントされたものを買って、まあちょっと飾ってみたりとか、したことあるんですけど、あんまりなんか毎回これ買いますとか図録買いますとかはないですね。もうなんか行っても一期一会というか、その時楽しんで帰ってくるみたいな感じかな。はい、花代さんレターありがとうございました。では続いてのレターです。ご相談ですね。鍋とネームももねさん。大輝さんはじめまして、ももねと申します。今は休職中で収入がほとんどありません。彼と同棲しているのですが、金銭面ではほとんど彼に頼ってしまっている状態です。そのことに対して申し訳なさがいっぱいです。ですが、貯金が底をついた今、頼らざるを得ない状態です。今後も頼ってしまうのが本当に申し訳ないです。仕事に戻れば収入を得られるのですが、現状では復職は難しいです。これからどうしていったらいいのかアドバイスいただけると幸いです。長文失礼しました。はい、レターありがとうございます。まあもう八方塞がりですっていう感じで書かれてるんですけどね。まあ貯金も底をついた。休職中だから収入がない。お金がない。だから同棲中の彼に金銭面ではほとんど頼ってしまっている。でもそれが申し訳ない。申し訳ないから仕事に戻りたいけど、現状では復職は難しいです。まあだから、なんとなくお仕事休んでるというよりは休まざるを得ないね、何か事情があって休職されてるわけなんで復職も難しいですっていうことで、もうどうしたらいいのかっていうね、これからどうしていったらいいのかアドバイスいただけると幸いです。まあそれはね、いずれね、そのまあ体調なのかな、ね、働けるようになったら復職はしたいと思うんですよ。でそうなったらね、自分で収入も得られるわけで、彼に完全頼りっぱなしじゃなくなるね、未来はね、あると思うんですけど、現状ね、今働けないし、収入もないし、貯金もないじゃないですか。そんな時はね、人を頼ったらいいんじゃないですか？って思いますよ。そのためのね、こう、助け合って人間生きていくわけじゃないですか。で、公的なね、サービスもあるわけじゃないですか。雇用保険があったり、失業の手当が何かしらあったりとか、税金とか年金の支払いを免除してもらったり、ね、後に送らせてもらったりとかいうのもあるし、生活保護とかもあったりするし、ね、いろんな公的な、こう困った時は使ってくださいねっていうサービスもあるわけなんで、そら困った時はね、そんなもう全部使ったらいいと思うし、頼りになる人がそばにいるんやったら助けになったらいいと思うんですよ。まあそれをね、自分で許せてないというか、申し訳ないって言ってブレーキね、かけられてるんで、まあそれが苦しいなと思うんですけど、まあ僕はもう困った時は頼れるもんはね、頼ったらいいよっていうのはもう素直に思いましたよね。でね、この状況彼はどう言ってるんですか？桃根さんは申し訳ないって思ってるし、まあ思ってるんですけど、彼はどう思ってるんですかね？迷惑やなって思ってるんですか？まあでも、今頼れてるわけじゃないですか。だからまあ、いいんじゃないですか？頼っちゃって。彼がどう思ってるかわかんないですからね。それはね、もし聞いたことないんやったら聞いてみてもいいと思うし、今私休職中で収入なくて貯金も底をついて、ほんまにお金の面、まあ家賃も払えへんし、生活費もなかなか工面できひんから、今頼っちゃってごめんねとか、今こんな状況なんやけどどう思ってるとか、まあ聞くのね、怖いかもしんないですけど、それは彼の気持ちはね、聞かないとわからないんで、 で、まあ今ね、その状況で過ごせてるってことは、別に彼もある意味受け入れてることじゃないですか。絶対嫌やと。そんな働かへん人と同棲するの嫌やって思ってたら、まあそういう態度というか、そういうね、行動になってると思うし、まあだから彼はね、別に、ね、さ、桃根さん申し訳ないと思うかもしんないですけど、彼自身は、なんかそこまで、もう今すぐどうにかしてくれっていうふうに思ってんのかなーっていうのはね、思いましたけどね。だからまあ今すぐね、できることとしては彼にね、ちょっと話聞いてみたらどうですかね。今こんな状況やねんけどどう思ってるって。で、桃根さんの気持ちも伝えるんですよ。今もう収入なくて貯金もなくて頼らざるを得ない状況で、今後も頼ってしまうことになるのが申し訳ない。ね。申し訳ないって。その自分の気持ちを伝えたらね、どうかなって思います。まあ人間ね、ほんましんどい時は休む。ね。誰かに頼らなあかん時はね、頼る。まあそのためのね、いろんな、こう、まあ彼氏やったりパートナーやったりね、身近な人がいるわけやし、その公的ないろんなサービスもあるわけなんで、頼れるもんにはしっかり頼ってほしいなって思います。きっとね、大丈夫やと思います。レターありがとうございました。はい。では最後のレターです。匿名さんです。こんにちは、こんにちは。毎日の散歩で聞いていますが、過去投稿もすべて聞いてしまい、2週目に入っています。あ、それはすごい。ありがとうございます。よく言えば投稿頻度上げてほしいですが、大変だと思うので、他のおすすめポッドキャストを教えていただけると嬉しいです。ジャンルは渡辺夫婦のお二人ごとと同じく、人生相談系、雑談系だと嬉しいです。はい、ありがとうございます。いや、これはね、むしろちょっと他の鍋友さんにも聞きたいところなんですよね。みんな他に何聞いてますっていうところ。他のチャンネルのね、紹介にはなるんですけど、全然遠慮なくしていただいて、なんか渡辺さんに申し訳ないとかね、思わなくていいんで、全然他のこれ聞いてますみたいな、なんかそのラジオでもいいし、音声、スタンド FM でもいいし、ポッドキャストでもいいし、これね、ラジオで聞いてます、音声配信で聞いてますっていうのあったら、ぜひね、コメント欄とかに書いていただけると、まあ、レターでもね、いいですけど、コメント欄とか書いていただけると、みんなでね、見て、あ、こんなん、まあ、鍋友さんがね、聞いてはるってことは、自分ももしかしたら興味あるかもなって、ね、確率は高いじゃないですか。特に、まあ、今回ご相談いただいた人生相談系、雑談系、まあ、雑談、生活、日常生活系っていうか、そういう配信ね、あれば、教えてください。で、こういう時に申し訳ないんですけど、僕らね、なんかスタンド FM で横のつながり今全然なくて、だま、先ほどね、お名前も出たコラボしたことのある浜横夫婦さん、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしっていうチャンネルされてるんですけど、まあ、この方は結構雑談とか人生相談とかね、されてて、まあ、夫婦でお子さんいらっしゃってっていうので、すごい僕らの配信の、その皆さんの年齢とも近いというか、20、30代に結構刺さりやすい、お話されてるかなと思うんで、結構同じような、雰囲気で聞いてもらえるかなって思うのと、まあ僕らが今コーチングでね、受けてる、その山下陽子さんも、スタンド FM でね、配信されてて、僕らは聞いてます。これもね、まあ人生相談というよりはまあ普段そのカウンセリングとかコーチングとかいろいろされてる中でいろんな気づきとか、具体的な事例とか話せる範囲でねお話ししてもらったり、まあ心のことをね話してるんで、結構僕らが最近その影響を受けてる人であるので、その人が配信してるってことで、なんかこう僕らのチャンネルの話してる内容とかコンセプトが好きやなっていう人は、まあ山下陽子さんの配信もスッと聞いてもらえるんちゃうかなって思いますね。個人的なつながりとしてはもう以上なんですけど、まあ昔ね、ちょっといろいろ僕も配信どうしようって調べてた中で見つけたんが、加納姉妹がね、Spotify 限定で、配信してるんですよ。カノ姉妹のファビュラスワールドとか言って。で、これがね、結構人生系というか、ミカさん、京子さんじゃないですか。で、京子さんがなんかもう人生哲学とかをね、よく語ってたりとかして。で、お悩み相談にも実際答えたり
してたんで、今もね、そのスタイルでやられてるかちょっとあまり見てないんですけど、まあまあ人生相談系、雑談系、まあ特に叶姉妹なんで女性にはこう、聞きやすいんかなって思ったりするし、あとジェーン・スーさんっていうね、まあ、なんていうかな、コラムニストというかライターの人がいて、その人がやられてるポッドキャストはね、なんかいろいろあるんですけど、まあ結構日常系とか相談系、まあ、その考え方、マインドとかも話されてるみたいなんで、結構ジェーン・スーさん聞いてますみたいな人も、鍋友さん、ちょこちょこ聞いたかな。っていう感じなんですけど、まあ鍋友さんでね、よかったら、こんなん聞いてますよ、みたいな。人生相談系とか雑談系、特にね、で、聞いてるよっていう、こう、ラジオとか、ポッドキャストとかあれば、スタンド FM とかね、あれば、コメント欄でね、教えていただければと思います。はい。というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。この放送のいいね、コメントをお待ちしております。また、レターもね、募集しておりますので、アプリから、送ってください。では、次回の放送でお会いしましょう。ほな。